小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は200回記念として昔話のメッセージ、子供が育つ姿、シンデレラを例にシンデレラの振り子のお話を紹介しましたね。
僕はシンデレラの振り子っていうのはとても大事だと思うね。そういう認識ね、
はい、
子供って変わっていくもんだ、その時その時があるから、大人がそれに振り回されない方がいいんですよね、シンデレラの振り子やってらと思って見てるのがいいんじゃないかなと思う。
そんな余裕が必要ですねさて、今日で200回目を迎えるわけですが、その記念としてお送りしている昔話のメッセージ、今日のテーマを教えてください。
200回をね、全部聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないけども、とにかく昔話を何回も何回も僕喋ってるわけですよね。で、一方ね、昔話自身もね、同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返すというのがあるんですよね。例えば白雪姫、グリム童話の白雪姫、全文読んでいただくと分かるけれども、白雪姫一度目紐で殺され、二度目櫛で殺され、三度目リンゴで殺されっていうのをほとんど同じ言葉で語ってんです。グリムはとっても見事ですよ。それから前回お話ししたシンデレラの話もね、一度目の舞踏会、二度目の舞踏会、三回目の舞踏会、ほとんど同じ言葉で語ってるんですね。それ素晴らしいです。グリムの力が素晴らしかったと思うんだけども、そのね、昔話ではね、不思議にね、同じ場面が出てくると同じ言葉で語る。これは日本の昔話も同じなんです。全くそんな、なぜかっていうと、耳で聞くお話だからね、昔話って基本的に言って、だから耳で聞くときに同じ場面を同じ言葉で言ってもらった方が分かりやすいわけですよ。これは大人でも同じだと思う。いわんや主なる聞き手は子供ですからね、同じ場面が来たら同じ言葉で言ってあげた方がいい、分かりやすい。これはもう誰でも理解できますよね。だけど僕はね、昔までずっと長くやってて、同じことを同じ言葉で繰り返すってどういうことなのかなってずっと考えてくるとですね、子供のね、成長とピタッと合ってるっていうふうに思って、とってもここ重視してるんですね、っていうのはですね、子供は気に入った絵本があったら何回でも読んでくれって言うでしょう、で、気に入ったお話があったらまたあのお話聞かせって言いますよね、何回も何回も、あの気持ちね、子供はもう知ってるものとまた出会いたがっていると言えるんじゃないかと思うのね。もう知ってんのよ、この絵本は、よく、だけどまた読んでこれっていうわけね、あの気持ちね、もう知ってるものとまた出会いたがっていると言えると思うんだ。これってもちろん子供の好奇心っていう言い方もできるかもしれないけど、でも好奇心にしてはさ、もう散々知ってる話だからね、30回も聞いてんだからさ、好奇心だけじゃちょっと説明できないんだよね。僕はこう思うんですね。子供って成長するっていうでしょ。で、成長するっていうことは別の角度から言えば未知の世界に入ることなんですよね。例えば今までハイハイしかできなかった子が2本足で立つようになったって、これ成長ですよね、だけど同時に未知の世界をね、子供にしてみればね、今まで見なかった世界を見てるわけですね。あるいはブランコに乗れるようになった、これ成長だけども、同時にあの揺れる世界に入ることは未知の世界に入ることですね。そうするとね、子供はできなかったことができるようになるから嬉しいんだけども、未知の世界ですから嬉しさ半分ちょっと不安もあるわけだよね、当然のことながら。で、その時子供はどうするかっていうとですね、自分がもう知っている絵本に戻って、あの絵本もう一回見せてよって言って、自分を確認して安心してまた前へ行く、そういうことなんじゃないかと、例えば子供はまだ5年しか生きてないこの世でね、そうすると出会った絵本なんて少ないですよ、出会ったおもちゃも少ない、出会ったお話も少ない、だけどもちょっと不安があるときですね、そのわずかしか知らない絵本、わずかしか知らないお人形、そういうものにもう一回触れて、そして人文を確認してね、で安心してまた前へ行くっていうことなんだと思うんだな。今の言葉で言えばアイデンティティね、 子供はそれぞれ自分のアイデンティティ、自分自身を確認して安心して前へ行く、そういうことなんだと、
うん、
だからまた同じ絵本を読んでもらいたい、大事な人形を抱いて寝たい、すっごく大事だと、
うん、
あるいは毛布をね触って、毛布の肌触りというかな、手触りを確認しながら眠るとかね、そういうことは、僕のところも子供そうだったけどね、毛布感も大事で大事でしょうがなくって、それを触りながら眠ってたけど、あそこの場面は僕はものすごい大事だと思ってるのね、子供にとって。特に子供がちょっと悲しい時とか、ちょっといじめられた時とか、ちょっと困難にぶつかった時に、自分の知ってるものとまた出会って、自分のアイデンティティを確認して、また前へ行く。いわば自分の歴史を確認してね、人生を振り返って、まだ5年ぐらいの短い人生だけど、その人生振り返って自分を確認して安心して前へ行く、そういうことなんじゃないかなと僕は思ってるのね。ですからすごく大事だと思いますよ。大人だって結局そうでしょ。例えば大人だってね、故郷を離れて20年経ちました。で、20年経って故郷へ帰ってきたら、自分の過去を確認するわけだよね。そこでね、若かった頃の自分をそこで確認して、いや、これはアイデンティティを確認してると思うのね、で安心するじゃないですか。あるいは古い友達に、10年ぶりの友達に会って嬉しい、それは相手に会うことも嬉しいけど、その相手に会うことで自分自身、10年前の自分自身を見てるわけだよね、そこでね、それで安心するじゃないですか、その気持ちってすごく大事だと、それなしで生きてる人間っていないよ、おそらく。大人だってみんなそうだと思うね、子供にとってそれはとっても大事なんですよね。まだ子供は芽生えたばっかりだからね、短い人生だから、ですから僕はあの気持ちは大事にしてもらいたいと思うね、でも、まあ、僕はあの図書館なんか呼ばれると、よくその空いてる時間に子供のコーナー見せていただく、そうね、時々出会う風景があるんですよね。お母さんと子供が本借りに来てるわけで、別々に本探してんだよ、でしばらく子供探した後、一冊抱えてね、お母さんとか持ってって、母ちゃんこれ借りていくなんて言うと、お母さんチラッとそれ見てね、またその本借りていくの、この間返したばっかりじゃない、別の本にしなさいなんて言ってんだよやめてくれって言いたくなっちゃうよ子供にしてみれば、この間返したばっかの本かもしれないけど、また親友に出会ったような嬉しさなんだよね。だから借りていきたいと思うの、極めて自然ですよ、極めて健全だと思うんだ僕は、とってもいいと思う、可愛いと思う、そこで安心してるんですよね。だけどその時ね、大人の方からすれば、まあ、特に親はそうかもしれないんだけど、よく書いてね、新しい本を借りて知識増やしてくれなんて思うわけだよ、でもちろん知識もいいけど、子供の成長にとってまずどっちが先かって言ったら、僕は心の安定した成長の方が大事だと思う。ふくよかに心が安定した成長をしていればね、いろんなものを吸収していきますよ。それは自然に吸収していく、その年との年なりにね、急ぐことはないんでね、だけどそういう時に、特に親はですね、新しいものを読めば知識が増えるだろうというふうに思うわけね。さ、知識も増えるのもいいけど、どっちが先かって言ったら、僕はまず子供は豊かに安心して育つことが大事だっていうふうに思ってるね。
安心すれば自分の力で次の一歩が踏み出せる、
ね、踏み出せるね。で、吸収する余裕があるわけね、僕長いこと教師してたからね、いろんな若者と出会ってんだけどね、何人もいますよ。僕今でも目の前に浮かぶ子がね、頭はいいんだと思うんだけど吸収できない子がいるんですよ。それは僕に言わせれば、なんつったらいいかな、ゴムが硬くなっちゃったみたいね、心がね、硬いゴムのようになっちゃってて受け入れられないのね、新しいものを与えられても、それはかわいそうですよ、僕は心が小さい時からそうやって疲れちゃってんだろうなっていうのもね、
与えられすぎ、
られすぎて、自分がこれやりたいと思う時にね、あんたそれやるよりもこっちやんなさいみたいなね、言われすぎてるっていうことね、多いんだよ、とてもね。子供ってさ、例えばある年、男の子なんかでは特に図鑑が好きなんているんだよね、乗り物図鑑が大好きとかね、動物図鑑が大好き、それはそれでいいんですよ、熱中すりゃいいんだよ、だけどしばしばあるのは、お母さんの方は文学好きでね、 もっとふくよかな児童文学を読んでほしいなんてね、小説を読んでほしいなんて思うわけね、うん、そうするとね、そこで不満が出ちゃう。うちの子は図鑑ばっか見てどうしましょうなんて相談を受けることあるんですよ、うん、で僕そういう時言うの、いいじゃないですかって、今図鑑好きなんて言ったらもう図鑑満喫させてやってください、うん、満喫することが大事よ、うん、で変わっていくからね、それで子供は、うん、例えば小学校5年の時に動物図鑑が好きでもさ、中学生になったら小説読むようになったんで、いくらでも見ますよそんなのね、うん、どうもね親の方が焦るのかな、その今図鑑ばっかり読んでるとダメみたいな気がしてね、うん、こっち読んでもらいたいみたいなね、
親の希望、
そうだからね、希望だしね、どうも少し厳しく言えば親ってさ、ないものねだりが好きなんじゃないか子供に対してさ、うんうん、ないものねだりがね、うん、そんなとこあるよね、うん、で子供が例えばスポーツに熱中してる、うん、するとスポーツばっかりしないで勉強もしなさいって言うでしょ、うんうん、だけどその時スポーツがうんと良ければ熱中した方がいいですよ、うん、で人間みんなそうだと思うけど、こっちにエネルギーを注いでる、その同じエネルギーをこっちへ向けたら立派なことができるじゃないなんてよく言うじゃないですか、うん、ね、それだけのスポーツの情熱を勉強に向けたらあんたすごくいいよなんて、人間ってそんなうまくいかないよ、タンス入れ替えるわけじゃないからね、こっち向いてるエネルギーをこっち向いたら同じように発揮できるか、あんなことないよね、こっち禁止されたらそれでエネルギーなくなっちゃうんですよね、そういうものよね、こっち切ったらこっちが行くかって、そういうことじゃないよね、どうもだからそういう意味でね、僕はその大人がねないものねだりが多すぎるんじゃないかと時々言われるのはね、うちの子はなんか気に入った本があってね、その本ばっかり読んでるんですよってね、心配になるらしいんだよ、僕はいいじゃないですかって、熱中して読んでんだから、それが好きで好きでしょうがないって、それでいいじゃないですかっていうの、だけどどうもね親は一つの本ばっかり読んでると何も知ってない、進歩がないと思うみたいね、でそれは僕はだからないものねだりと言うんですよ、他も読んでもらいたいみたいね、だから親は他の方が好きかもしれないけど、子供は今これが気に入ってんだからやった方がいいっていうふうに僕は思うね、
親子といえども別人格ですね。
そうね、別人格だよね、やっぱりね、うん、それと子供は変わっていきますからね、必ず変わっていくんで、うん、今熱中してることは今でいいんですよ、うん、それ一生熱中するかどうか分かんないよね、それはね、うん、途中で変わっていく、まあ、ほとんど変わるでしょ、みんないろいろ変わっていきますよ、はい、ですからそれに任せりゃいいんで、うん、でその時にね、親の希望かな願望なのか、うん、ないものねだりしちゃってね、うん、こっちやってくれっていうのがね、うん、そうやって目をつんでるような感じがする、それは、
うん、ね、ある意味、まあ、支配っていう、
支配っていうね、きつく言えばそういうことをね、はい、支配したい、だから僕は子供を育てるにはね、盆栽のように育てない方がいいと思ってんだね、盆栽っていうのはこの木の枝を紐で引っ張ってなんかして人間の好きな形にするんでしょ、うん、で植物だからまあ我慢してくれると思うけど、人間育てるのは盆栽じゃない方がいいと思うよね、うん、僕息子が2人いるんですが、彼らが小さい時にクリスマスツリーを作ってやろうと思って、駅前の植木市でもみの木の苗を買ってきたことあるのね、うん、3、40センチぐらいの苗だったんだけど、で2枚植えたんですよ、で僕の勉強机の真正面だったもんだから毎日それ見てたわけね、うん、でかなりもみの木って成長が早くて綺麗な形になったんですね、で僕のせいぐらいになって、あ、これクリスマスになったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしたの。それで秋に植木屋が来たらね、植木屋が言うには、もみの木ってのは成長が早すぎてまだ根っこがちゃんとしてませんと、だこのままほっとくと風が来たら倒れちゃいますよって言ってね、その綺麗なもみの木の上の方をね3分の1ぐらい切っちゃったんですよ。今まで綺麗に先が尖ってたのが平らになっちゃったわけね、切られて、で僕ががっかりしてね、植木屋のやろ余計なことしやがったなと思っていたの、うん、そしたらね、何週間か経ったらね、うん、僕から見てその切られた平らになった枝のね、はい、左側がちょっと上がってきたんですよ、あれと思って注目したらどんどんどんどんまっすぐになって、結局ね何週間経ったかな、6週間ぐらいか8週間ぐらいかな、結局元に戻ったんです、うん、僕もう驚愕したのね、うん、びっくりしちゃった。要するにもみの木はさ、俺はこういう形じゃないよって言ってるわけですよ。上が平らなね、そんな形じゃない、俺は上が尖った こういう形なんだよって主張してるわけよね、
うん、
で元へ戻った、
うん、
もみの木にも石があるんだってこと初めて知ってね、僕は本当に驚いたんですね、うん、でそれは生物やってる友達に話したら当たり前だって言われたんだ、あの DNA でね、うん、遺伝子でそういうふうになってんだから当たり前だって言われたんだけど、僕は文学やってる人間だからそういう言葉は使わない。生きてるものはみんな形式意思があるんだ、自分はこういう形でありたいっていう意思があるんだっていうふうに考えるのね、
うん、
形式意思っていう言葉は哲学とか美学なんかで使う言葉なんですけどね、うん、生きているものとか芸術作品はそれぞれ自分はこういう形でありたいという内的な意思を持っているっていう考え方なのね、
うん、
僕はとてもいい言葉だと思うんです、形式意思で言葉としては知ってたんですよ僕、
はい、
本の中ではだけど目の前でね、うん、もみの木に見せられたのは衝撃でしたね、
うん、
本当にびっくりした、
うん、
で思うんだけどね、
はい、
子供を育てるには盆栽で育てるよりももみの木で育てた方がいいんじゃないかっていうのを僕は思ってんだけどね、
うん、
子供たちもみんなそれぞれ形式意思を持ってるんじゃないですか、
うん、
大人から見たらね足りないとこあるかもしれないね、もうスポーツにばっかり熱中して勉強ちっともしねえとかね、あるいは図鑑ばっかり読んでてちっとも文学読まねえとかいろんなことあるかもしれないけど、子供にしてみればこの世の中でちゃんと生きていこうってみんな思ってんじゃない、
うん、
それはあの障害があったりなんかいろんな子がいますよ、もちろんそれはねいろんな問題あると思う、だけどもみんなそれぞれこの世の中で自分の生きる場所を持って生きていきたいっていうふうに思ってるんじゃない、親との関係も普通でありたい、兄弟との関係も普通の関係であり、友達との関係も普通の関係でありたいっていうふうに思ってるんじゃないですかね、
うん、
それは大人が子供に信じてやった方がいいんじゃないか、その形式意思をね、
うんうん、
っていうふうに僕は思ってんだけどね、
うん、ちょっと離れたところで見守りながら、
そう
時々ちょっとコミュニケーション取りながら、
そういうこと
それがお水をやるっていうことなんでしょうかね、
そういうこと、ね、そうだと思うよ、
うん、今日は200回記念として昔話のメッセージ、子供が育つ姿、もう知っているものと会いたがるというお話をしましたけれども、
大事なことだと思うね、はい、もう知ってるものとねまた出会いたいっていうのは、これはもう子供だけじゃなくてね、
うん、
大人もみんなそれは基本にありますよ、
はい、
だってさ毎朝起きたら朝ごはんにはお味噌汁飲まないと気が済まない人なんているでしょ、あれももう知ってるものとまた出会いたがってるわけですよね、
うんうん、
毎朝コーヒー一杯飲まないと気が済まないってのはそうよね、もう知ってるものとまた出会ってる、それは生きる人生のバランスを取っていく基本なんじゃないですかね、
うん、昔話の中の形式3回の繰り返しがありますよね、
うんうん、
それは意味があるんですか、
うん、それもねやっぱりリズムがありますからね、はい、あれリズム的な快感ですよね、パンパンパンっていうリズムでしょ、1,2,3っていうリズムの快感っていうのは体のもんですからね、
うん、
だからとても大事なのよ、新鮮な空気吸うと気持ちがいいのと同じようなもんでね、
うん、
とても大事なもんだと思う、
うん、子どもの成長もホップステップジャンプって必ずあると信じて、
そう、ね、そうですよ、全くそうですよ、はい、それはね
育てていかなきゃいけませんね、
ね、そうですね、
はい、さて来週はどんなテーマで、
うん、あのね、はい、200回記念のもう1回あの記念として聞いてもらいたいんだけど、僕は昔話をやる人間なんですが、昔話っていうのはね基本的に言ってね耳で聞かれて伝えられてきたんですね、
うん、
その耳で聞かれて伝えられてきたという大事さ、そのことの大事さをもう一回聞いてもらいたいと思って、
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。